みんな走ってる？毎度健太郎です。ランラブデイリー、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったトレーニングなんかをベラベラと喋ってます。ランニングや家事、通勤通学のお供にぜひ聞いてください。というわけで皆さんこんにちは。今日は1月15日月曜日です。お寒うございます。ほんまに寒いわ。いや、もう先週みたいなマイナス7度、8度はなくなったんですけど、今日はマイナス1度ぐらいだったかな。はい。そんなもんなんですけど、でもね、なんか湿度があって、今日もずっと雪降ってるんですけど、ケルンは。ルッセルも降ってたな。なんかね、マイナス7度、8度の時に寒い。なんとなく。はい。なんでしょうね、これ。まあ、湿度のせいかなーってさっきも同僚と言うてたんですけど、なんか、めっちゃ冷えるんですよ。今日、何？ユニクロの、あれ、なんていうの？暖かいの。忘れた。暖かいの着て、その上に普通の、ね、シャツ着て、セーター、薄手のセーター着て、寒いから、上から、フリース羽織って、首はネックウォーマーで温めてですね。あ、ヒートテックやね。ヒートテック、厚手のじゃなくて普通のやからあかんのかな。とりあえずね、寒いっす。はい。今日も、ジム行ってきたんですけど、ジムで、帰るときにですね、シャワー浴びて、ヒートテックのタイツをね、捨ててこうみたいなやつね。履いて、ほんでからズボン履いてたんですけど。すごい見られましてね、ドイツ人に。いや、あっちの人、ドイツの人は、履かへんのかね。あんまりジムに来てる人見ないっすね。はい。皆さんそのまま次回にズボン履いてありますけど。うん。なんやこいつっていう、はい、思われてんのかなと思いつつ、いや、でも寒いものは寒いのだよ、君、と思いながらですね。はい、捨ててこと言いますか、はい、ヒートテックタイツをですね、履いて、今日も過ごしております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕は今日は、月曜日ということで、固形物断食なので、昼休みに、録音してるんですけども。まあ、週末ですね、土曜日に、朝森に行きまして、まあ、結構寒かったんですけども、はい、森で何キロ走ったのかな？ 2 時間弱、走りましたね。はい。で、ちょっといつものコースではなく、そうですね、森で1時間40分ぐらい、18キロぐらいですね。はい。で、獲得標高が294メートルですね。ちょっと、その前日に、トレッドミルで結構、スピレント、登りの練習やってたんで、体が、足も痛かったんで、はい。森で軽く流しました。で、いつものコース走って、で、ちょっと違うコース行ったろうと思って、この間の土曜日はちょっとコース開拓ということで、まあ、ずっと前に走ったことあるんですけど、全然覚えてへんから、ちょっと違う道を、いろいろ行ってみて走りました。はい。寒かったね。はい。羊とかいっぱいいましたけど、はい。なんか、みんな固まってほとんど動かない状態でしたね。いや、まあ、新しい道というか、知らんとこを走るって、やっぱりなんかこう刺激が違っていいかなと、感じています。はい。で、日曜日ですね。日曜日は、はじめは、なんか、森の近くにある、1.5 キロぐらいの、ロードの道があるんですけど、そこが、まあ、風吹いてても、雨降ってても、なんていうの、林道みたいになってて、まあ、木にこう、挟まれている、道なので、で、車も来えへんから、すごい走りやすいんですよね、道広くて。 そこを走ろうと思って行ったんですけど、なんかその行く途中で、森の横のあの、坂道ですね。シャドウ 5% ぐらいの、5% の坂道に差し掛かった時に、あ、坂道インターバルやろうと急に、はい、思い直しまして、疲れてたはずなんですけどね。なんで人間はこう、人間ってわからんもんですね。はい、あえてしんどいことに、首を突っ込むっていう、はい。僕の悪い癖なんかもわかんないですけども、はい。で、結局、坂道1キロを往復8セットですね。はい。だから1セット1キロでだいたい上りが44メートルぐらいかな。はい。の8セットなので、獲得標高358メートル。はい。ぐらい。というのは、僕のカロスは、高度計がついてないので、推定です。はい。で、ほんまは10本行きたかったんですよ、20キロ。だけど、もう途中で、なんていうんですかね、あれあれっていうの、氷のちっちゃい粒みたいな、なんか、モンベルのトレントフライヤー着てたんですけど、当たったら、パチパチパチパチって音鳴るぐらい、細かい、雪というよりは、雪ってなんかこう溶けるじゃないですか。で溶けないですよ、なんか。はい。なんて言ってんかな。氷の粒みたいなのが降ってきて。で、それは止まんない。止まないんですよ。で、まあ、坂道インターバルやから、登りはいいんですけど、下りん時に、それが顔にバチバチ当たって。いや、もうなんか顔痛くて。途中で、8セット目でもう、なんかいいかなと思ってやめました。はい。1時間25分。はい。16キロ。獲得標高358メートル。ということで、日曜日は坂道インターバルをしました。で、今日はですね、もう5日間ぐらいずっと走ってたんで、休息日ということで、走らず、朝、5時半ぐらいまでかな。ゆっくり寝て、はい。で、息子の弁当の米炊いて、ね、食洗機の食器片付けたりしてですね。で、ゆっくりコーヒー飲みながら、タブレットで新聞読んで、で、息子を送って、ちょっとジム行って、40分、自転車こいで、エアロバイクこいで、こぎながら、ランナーの体の中っていうね、前に買った、本まだ残ってる、読んでないとこがあったんで、そこを読みながら、ちょっと、ね、走らん分、お勉強して、今日はもう、リカバリーに努めました。はい。やっぱりなんやろね、この間のその、100マイル走ってまだ1ヶ月経ってへんから、と、あとはその、ぬかるみで足取られて、なんか膝ひねって、膝の裏の筋肉が、まだなんか変な感じなんと、うん。なんかまだ疲れが完全抜けないですね。だるい感じで。昨日も寝る前に何カコン糖飲んで寝たんですけども。どうも抜けないですね、まだ完全には。来週、久保川さんが、治療科の久保川さんが日本から帰ってくるんで、はい、予約入れてるんですけども、治療してもらったら、治るかなっていうのがね。まあ、一部の、はい、希望なんですけれども。久保川くん、早く帰ってきて、もう早く治療して、お願いします。まあ、そんな感じで。まあ、相変わらず今日もですね、車で運転して、出勤するときに、低周波治療器で、もう見えへんのええことにね、ズボンを膝までまくり上げて、はい。ふくらはぎのマッサージとか低周波治療器で、はい。マイクロカレントモードでですね、治療しながら運転すると。すごいシュールですよね。はい。雪の中、アウトバーン、高速道路で120キロ出して、その中では、車の中では実は膝出したおっさんが低周波治療器で治療してるみたいなね。 なんか、なんとも、そんなやつおるんか、他に、みたいな感じですけれども、はい。良い子は真似しないでください。はい。そう、今日ね、出勤時、最悪で、職場の目の前まで来て、あとは U ターンしたら職場なんですよ。その U ターンする交差点がなぜかパトカーで封鎖されてて、なんかデモ隊が行進するのをずっと待たされて、30分、40分ぐらいかな。あれですよ、もう歩いて1分っていうかもう何道渡ったとこに、対向車線渡ったとこに自分の職場が見えてんのに、この行けないもどかしさ。しかも今日はお客さんが来て、ちょっとミーティング入ってたんですけど、速攻ですね、電話して、すみません、ちょっと今日僕今目の前にいるんですけど、まあ彼、これこれ、こういう事情で、交差点封鎖されてまして、はい、遅れますという電話をしましてですね。日本じゃありえへん、そんな。はい。でも40分後ぐらいにようやく、はい。いけたんですけどね。なんやねんと。で、まあ、ガソリン持ったんやから、もう、周りもみんなエンジン切って、震えながら、まあ、車に置いてたブランケットを膝にかけて、でしつこくですね、低周波治療は続け、出勤しました。で、出勤してすぐミーティングに駆けつけたかっていうと、とりあえずトイレ行って、コーヒー飲んで、温まってから行きましたね。ほんまに寒かったです。はい。っていうか、なんか、なんでこんなことで目の前にまで来てんのにまだ長んねんっていうことでね、心が折れそうでしたけども、はい。なんとか乗り越えました。さてさて。あ、そうそう。この週末なんですけれども、いつも聞いてくださってる、インスタでメッセージくださるアンさんがですね、アンさん、リハビリ頑張ってくださいね。そのアンさんが、タレコミ情報で、100のトモさん、のね、バークレー挑戦してる映画、メインクエスト、何だっけな、導かれし者たちだったかな。今、日本でちょこちょこ上映会とかされてるみたいですけど、トモさん自身も行かれて、こう、なんですか、講演されたりとか、やってるみたいなんですけど、それをネットで見れるよって言って教えてくれはって、で、あれ、何だっけな、なんか言う、Vimeo っていうサイトで見れるんですよ。これちょっとよかったらリンク貼っとくんで、はい。で、早速、はい。何ユーロだかな ?9.99 ユーロかなんかでダウンロードできるって書いてあるから、もう、レンタルよりも、せっかくやから、買おうと思って、はい。1600円ぐらいかな、はい。まあね、いつも100タダで聞かせてもらってるんで、それぐらい。ていうか映画館行ったら同じようなもんやろうから、はい、購入しました。で、昨日、日曜日、嫁はんと息子が、なんか日本人幼稚園で開催されてる餅つき大会。今年ね、去年は行ってこいって言われたのに、今年は、行くとも聞かれず、もうなんか嫁と息子は行くことになってて、はい。僕は行けなかったんで、一人でお留守番してたんですけど、まあ、それをいいことに、ソファーでですね、あったかいコーヒー飲みながら、はい、ゆっくり見ました。面白かった。おすすめですよ、ぜひぜひ。まあ、最近ね、バックヤードが、ちょっと X 界隈では熱いですけど、いやバークレーマラソン、えぐい。撮影許可されてる場所3カ所しかないんやけど、撮影許可されてるところの坂だけでも、えぐい。あんな坂、嫌やなと思いながら見てたんですけど。はい。ぜひ、興味ある方、見てみてください。うん、あれ、10ユーロとか1600円ぐらいでね、買えんのやったら、レンタルでも2ユーロか、だから3、400円ちゃうか。日本円で。はい。と思います。で、この週末、そう、もう1月のね、15日なんですけど、クリスマスツリーを前に、話しました。12月の頭ぐらいに言いましたけど、生のね、ツリーを買って、で、僕の身長より高いから、1メートル80ぐらいのでかいツリーを買ってですね、 で、飾り付けして飾ってたんですけど、今朝、回収日ということで、昨日の昼間ぐらいですね、回収場っていうの？なんていうの？釣り置き場に、出してきました。で、出し方が、まあ、こっちですげえワイルドなんですけど、家の玄関からね、出して、階段降りて持ってたら、もう葉っぱ落ちてめちゃくちゃゴミだらけになるんですよ。こっちの人ってどうするかっていうと、もう去年も言うたかもわかんないですけど、ベランダの窓から、窓開けて、まあ僕、うちはベランダがあるんですけど、まあ窓から、もしくはベランダから、下に落とすんです。うちはちょうど、その、家の前が歩道で、で、自分のところのアパートっていうか、まあ、アパートかな？アパートの植え込みみたいなとこもあるんですよね。歩道の横に。そこにうまいことを、こう、昨日落としまして、人が歩いてへんとき。ほんで、自分も靴履いて降りて、で、捨てに行くと。うちは2階だからまだいいんですけど、これ3階とか4階の人もやるんですよね。もし、落としどころ悪かったら、いや、もう器物破損とかね、車に当たったりしたらえらいことやし、誰か人歩いてたりとか、まあ、まあ見ないけど、野良猫、見たことないな。野良猫がおったりしたら、動物虐待ですからね。はい。怖いよね。なんか、大怪我しまして、なんでそんな怪我した？いや、空から、ツリーが降ってきて、みたいな。いや、もう嘘みたいな話ですけどね、あり得ることですから、ほんまに、はい、日本じゃ絶対ありえへんけど、いつもね、それを、釣り、回収場に、釣り置き場にですね、捨てに行くというか、置きに行って思うんですけど、SDGs とか環境がどうとか言うてるくせにこんなことしてていいんかなっていうのはすごく思いますね。これ多分ヨーロッパでは結構普通やと思うんで、まあ、その、何ですかね、普通のゴミ、普通ゴミと一緒じゃなくて、ツリーだけをみんな、回収しはるんですよ。で、それを回収しながら、なんていうのかな、もうなんかすごい、回収カーが、なんていうの木をもう、でかいミキサーみたいなんで、もうなんかチップみたいに、チップっていうかもっと粉かなみたいなにしていくんですよ。だからもうあれを何かに使ってるんやろうなとは思うんですけど、まあ、意識高い系のね、ヨーロッパですから、あれをそのまま燃やすということはないと思うんですが、まあ、どうなんかなと。はい。だから12月手前になって10月ぐらいからですね、車走らせてた時々ツリー用の木を育ててるのが見えるんですよ。山とか、森とか行ったら。あれをツリーの時用にこう育てて、で、ちょうどいい大きさなぐらいになったら切って持ってくるみたいな。で、売ると。物によっては、物というか店によっては、山、森の中に買いに行くんですよ。なもうそのまま生えてるやつを、あ、私これ欲しいみたいな。生えてるまま指さして、その場でノコギリで切ってもらって持って帰るとかね。そういうやり方もあるみたいなんですけど、まあ、僕は大体釣り売り場っていうのがあるんで、そこに、切られた釣りが、売りに来られてるんで、それを、一本ずつですね、吟味して、これかなとか言って買って、はい、今年も、去年も買ったんですけどね。はい。まあ、無事に我が家からツリーが、今年も十分に楽しませていただいたんで、はい、まあ、回収に出しました。はい。あとさっきともさんのね、メインクエストの、映画の話しましたけど、昨日の、晩からですね、ネットフリックスで、何やったっけな、人は食べ物でできているやったかな。前もちょこっと見たんですけど、こうなんか飛ばし飛ばしで見てたんで、ちゃんと、 もう一回見てるんですけど、昨日は、ビールと赤ワイン飲みながらですね、ゆっくり、1時間ほど見てたんですけど、第1話をもう一回見たんですけど、なかなか面白くて、一卵性ソーセージ、双子の人、人たちを選んで、その人たちに、何ヶ月、何、2週間やったかな ?1 ヶ月やったか忘れたけど、8週間ね。なんか、ある程度の期間、違う食事をとってもらうと。ね、食事はその研究機関が用意すると。で、片方の人は、ビーガン食。まあ、野菜や果物を中心としたビーガン食。で、もう一組は、まあ、菜食主義ですよね。もう一組は、普通のバランスの取れた、まあ、体にいいと言われている肉や魚、卵なども含む普通の、食事をとってもらうと。で、もちろん運動とかですね、して、あとは日常生活を普通に送ってもらった上で、まあ、何週間か経った後どうなるかっていうので、見ていく、まあ、ドキュメンタリーですね。前に紹介したザ・ゲーム・チェンジャーみたいな感じで、おそらくビーガンをこう押していくっていうような話だと思うんですが、まあ、それを、昨日見ました。はい。まあ、結果はね、一回見たから知ってるんですけど、まあ、もうちょっとちゃんと、細かく見ていこうかなということで、はい。また紹介していきたいと思います。そんなこんなで結構喋ったんで、この辺でいいかな。はい。まあ、明日からまた、普通に走っていこうかなと。ただ、年明けて、この2週間はどちらかというと、まあ、MAF 層を中心に、エアロビックベースの構築、またなんか、パトカーなど走ってますね。はい。エアロビックベースの構築をメインにやってきたので、ちょっとずつ、はい、登りとか、スピレンとかも入れながら、はい、トレーニングに、バリエーション加えてやっていこうと思います。というわけで、質問、コメント、もしあればですね、ハッシュタグ、X の方で、ハッシュタグランナボケンタロウつけて、ポストしてください。概要欄の方の Google フォームからも、コメント、メッセージ、出演希望などお待ちしています。というわけで、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。今週始まったとこなんでね、お互い楽しみましょう。ほなまた。今回もランラボを最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちょっとここで CM です。ランラボでは、まあ、放送の中で、放送っていうかね、いつも喋ってますけれども、自分の実家であるですね、駒川東屋、はい、親父とおかんがやってる、大阪駒川いうところでね、やってる、まあ、関東でいうとこの佃煮屋、昆布屋なんですけれども、はい。駒川あずま屋をこっそりですね、親父ら多分知らんと思うんですけども、こっそり応援しております。で、この放送を聞いてくださってる皆さん、もしよかったら、1年に一遍でもいいので、駒川あずま屋をつこたってください。で、駒川は漢字で、馬辺に俳句の句って書いて、駒。で、川は、三本線の川ですね。で、あずま屋なんですけど、僕の名前は、あーに、すーに、てんてんで、あずまなんですが、あずま屋の場合は、あーに、つーに、てんてんで、あずま屋でございます。はい。ひらがなで、あずまやと、つーに、てんてんで、あずま屋と、もう一度言います。駒川漢字、あずま屋、ひらがなで、つーに、てんてんのあずま屋で、ググっていただくと、簡単に出てくると思うんですけれども、ちょっとね、古臭いウェブサイトなんですが、こちらの方に商品、情報載ってますんで、よかったらご覧ください。もしくは、この、ポッドキャストの概要欄に、いつも駒川東屋の、ウェブサイトの URL 載せてますんで、そちらから、見ていただくこともできます。はい。 ぜひぜひお使いください。ちなみにおすすめなんですけれども、まあ、駒ヶ谷の三枚看板がございまして、松葉塩吹き。これが塩吹き昆布を松の葉のようにですね、細かく、細く刻んだものなんですけども、これはもうご飯に乗っけるだけでも美味しいですし、お茶漬けにしてもうてもええし、おにぎりに入れてもうても、おにぎりにまぶしてもうても何にしても美味しいです。パスタにね、入れたり、僕は最近サラダに、かけて食べたりしてます。ええ出汁出るんで、おすすめでございます。塩味も効いていい感じでございますので。はい。で、それからですね、三枚看板2枚目が、松茸昆布ですね。もう秋の味覚の松茸を一年中楽しんでもらえると。はい。その松茸昆布、松茸昆布、しののめです。まあ、松茸昆布他にもあるんですけど、このしののめは上等な方の、はい、昆布と、で、松茸がですね、でかいんですよ。ごろりとした松茸の、スライスが入ってますんで、間違いなく満足してもらえると思います。この、松茸昆布、しののめ。はい。これもご飯と食べてもいいし、いや、もうこれだけで、日本酒、焼酎、ビール、いけますね。当てにぴったりです。それから、もう一つがですね、ちりめん山椒でございます。昆布ちゃうやんっていうのはね、さておき。はい。甘辛く煮込んだちりめんに山椒がピリリと効いていてですね、もうこれもご飯、お茶漬け、それから、おにぎり、もう何でもござれなんですけれども、まあ、そのまんま当てで、ね、行くのもいいんじゃないでしょうか。まあ、ケト、ね、ケトやってる僕としては、タンパク質豊富なんで、はい、そのまま食べたり、サラダにかけたりしてですね、いただいてます。あとはあれかな、豆腐に乗せて食べるのもなかなかおしゃれな食べ方かなと。さっき言った松葉と、このちりめん山椒、ちょっとずつ、冷ややっこにですね、乗っけて。もしくは湯豆腐に入れて食べるっていうのもすごく美味しいのでやってみてください。もちろんね、もうご飯にのけて食べるのが間違いない。はい。ですが、まあ、僕はケトやってるんで、はい。まあそれ以外の食べ方もやっております。それから、まあ、つくだ煮だけやのうとですね、ふりかけとかもすごい安い値段でありますんで、昆布のふりかけ、はい。かつお節とかも入ってますし、もういかがでしょうか。はい、ご飯のお供、それからおにぎりなどなど、まあ、サラダに振りかけるなどなどいけると思いますので、振りかけなども使っていただければと思います。あとはね、走りに行くときですね、とか山歩きに行く、走りに行く、それからちょっとロング走するときのお供に使っていただきたいのが昆布飴です。酢昆布は結構皆さんね、売店キオスクなんかで売ってるんでご存知だと思うんですけども、昆布飴、これもいいですよ。なかなか変わった味で。昆布飴2種類あって、僕のおすすめは味キラリですね。この味キラリは、柚子の味が、する優れもので、柚子ですからね、まあビタミンも含まれていて、疲労回復にもいいし、何よりも甘さ控えめでね、補給にぴったりです。いきなりこう、なんていうの、インシュリンショック、ドーンってなるようなこともないんで、はい。ちょっと控えめな甘さの昆布飴、これを補給食にいかがでしょうか。あとは、なんといっても、まあ、鍋のシーズンとか、一年中ね、汁物を食べはると思うんで、まあ、だし昆布。はい。だし昆布も、だし昆布を揃えてますんで、ぜひぜひ、あずまやのだし昆布も使ってください。はい。スーパーのね、薄っぺらい水につけても一個も大きなれへん昆布とは全然ちゃいますんで。昆布水にしてもよし、だし取るね、スープ、何、汁物、それから鍋などに入れていただくとほんまに大きなるんで、ほんまもんの昆布ってそんなもんなんですよ。はい。だし出します。だし出ます。はい。てなわけで、駒川あずまやの宣伝でございました。あと、いとこのですね、マー君が、養蜂家をやってまして、稲川養蜂というのを 兵庫県の稲川いうところでね、やってます。蜂蜜、これも栄養満点なんで、ぜひぜひ、蜂蜜食べたなったパンのお供が欲しい。ね、コーヒー、紅茶に、砂糖入れるのがちょっとなぁ、ちょっとなぁ、って思ってはる人は、どうでしょうか？蜂蜜入れてみても。あとは、ナッツを蜂蜜につけたおしゃれなものとかですね、あります。その蜂蜜をそのままヨーグルトに入れてもいいし、そのナッツ漬け、蜂蜜漬けのナッツかな？そっちはね、はい。を、こう、ヨーグルトと食べてもらうもよし、はい。もうそれも健康間違いなしなので、はい。マー君が育てた蜂、はい。その蜂さんがね、集めてきてくれた、蜂蜜をぜひぜひご賞味ください。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼ってますんで、皆さんからの、まあ、このポッドキャスト聞いてくださってる方からの応援をお待ちしております。というわけで、CM のコーナーでした。ありがとうございます。